はい、ということでここからはできたら月1回恒例にしていきたいなと思っております映画紹介のコーナーでございます。今回ご紹介する映画は現在アニメーション映画として大ヒット中のそう君の名はでございます。そして前回に引き続き私一人ではとっても心もとないので今回もゲストに来ていただいております。今回お招きしたゲストの方ですが日本有数の記憶と時空にまつわる研究家でございます社会心理学者の尾道三十郎先生です。尾道先生よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
はい、
まあなたがその映画について喋るということですので、
はい、
私あの社会心理学者としてその世の中のいろんな事象出来事について、学術的に研究する立場ではあるんですけれども、まあはい、あなたが映画を見ようということですので私も君の名はですか
見て
きましたので
ありがとうございます。
なんかこれすごいんですってね。
すごいみたいですね、今記録的な大ヒット中で一応今数字を簡単にお伝えしておきますと公開6週目で観客動員数6週連続1位、累計興行収入が128億円で、邦画のアニメの現在歴代5位
で、1位は何ですか。
1位は、千と千尋の神隠しかな。で今上にいるポニョが4位で、抜いたのが風立ちぬで風立ちぬが6位と。
なるほど。じゃあ、上の4作品というのは全て宮崎さんの作品ということ
ですか。そうですね。
まあ、社会心理学的には非常に興味がありますね。
はい、でさらに先生日本有数の記憶と時空にまつわる研究をされている、
まあ、それはで適当にキャッチフレーズで
使ったわけですけど、はい、そうですか、
まあ、社会心理学的に記憶とであるとか、
はい、
まあ、時間の話を、交えて映画について解説をしてみたいなと思います、ね、
ぜひぜひお願いいたします。で最初にまだ見てないそしてどんな映画かも知らないという方もおられると思うので簡単に、背景
喋っちゃうの。
いや全部は喋りませんよ。イントロダクションで出てるものだけ簡単にご紹介しておきましょう。
じゃあ私も喋っちゃダメなんですか。
全部は喋っちゃダメです、うん、全部は喋っちゃダメです。見る方が楽しめる範囲できちんと喋っていただくようにお願いいたします。
わ、
うん、
かりました、
はい、
で社会心理学的に
お願いいたします。映画君の名はですけれども監督さんが新海誠監督、秒速5センチメートルや孤島の葉の庭とか、いわゆる世界系と呼ばれる、まあ、若手アニメーション作家の3年ぶりの最新作と。であらすじとしては千年ぶりとなる彗星の接近を前に田舎で暮らす女子高生と都会で暮らす男子高校生の心が入れ替わりやがて二人の運命の秘密が明らかになる…といった内容でございます。声の出演が神木隆之介さんと上白石萌音さんで主題歌は先ほどかけましたラッドウィンプスロックバンドが、音楽提供4曲そしてある程度の音楽監修も含めて担当されておりますということです。
今新海誠監督は世界系だというふうに船戸君は説明したんですけど、
はい、
この世界系というのはどういう意味なんですか、
ね、カタカナの世界系という呼ばれているジャンルがあって、うん、正直定義ってすごい難しいんですけど2000年代前半ぐらいからポロポロアニメーション界で潮流になってきた流行の一つでいわゆる赤い糸ファンタジーのなんか運命の男女が惹かれ合うみたいなストーリーなんですけど、うん、その背景として世界の取り巻く大変なこと戦争とか災害とかそういったものが題材に並行して描かれるんですけど割とこう
人間関係とかミクロな、うん、そういう構造的なものと、はい世界を取り巻くその大きな物語とか一緒に混在するということ
そうです混在するんですけどどちらかというとその中で 子と子の関係性とか運命の2人みたいなものにある程度重点が置かれて、うん、
なるほど、
どっちかというとその世界を取り巻く環境が深刻なんだけど結構背景として使われるような、
それが2000年代の人たち、若い人たちに共感を得たということ、共感を得たということ。
そうですね、私よりもだいぶ下の世代ですね、今20代。
あなたいくつなの？
私37歳です。
なるほど。
でいわゆるその辺のメインターゲットの層が今20代後半からまあ30前後ぐらいがある意味一番のメインターゲットになってた印象ですね。
だけど20代からこう30ぐらいまでの人をターゲットにした作品の割には広がってますよね、興行収入が。
そうですね、
今まで宮崎さんの作品だとこうオール世代というかね、子供からお年寄りまでこう見に行くような作品が多くて、はい、社会心理学的に僕もずっと注目してたんですけども、今回はそういったターゲットが狭いはずなのに大きく広がっているということ。
そうですね、もともとその20代中心に、まあ、10代に広がっていくだろうなっていう認識があったんでしょうけど、うん、さらに、もっともっと幅広い世代を巻き込んでいるだろう数字の状況がたくさん見えてます ね、
うん、
で実際私も映画を見た時に若い方がやはりダントツで多かったんですけど、
うん、
10代20代の方やっぱり中心だなという印象ですけれども、うん、やはり30代40代50代の方もポロポロおられて、
結構私も見に行ってなんか泣いてましたね。お皆さん
結構周りが、なるほど、泣いてるの人たちと盛り上がってる集団と、
うん、盛り上がってるとはどういうことですか。
あそこ良かったねとか。
あなるほど、見終わった後にね、
そうそうそう、うん、そうですね、
確かに、ね、
エンディングが良かったねとか、
モチーフが多くてねこの作品、
はいはいはい、
例えばその一つは今説明があったその男女の、心が入れ替わるというそのファンタジーというか、
はいはい、
まあある意味、SF チックな話が一つあるんですね。
そうですね。
それからその彗星が近づいてくるということが大きな物語を導入しますよね、はい、これが先ほどあなたが言った世界系ということなのかもしれない。
そうですね、そうですね、
これはいろんな世界で、起こっているいろんなこう、大きな災難、
はい、
まあ、戦争であるとか、うん、あるいは、災害であるとかを想起させるような、はい、うん、物語を思い切りこう持ち込んでくる。
そうですね。
そしてもう一つは、タイムスリップものね、
はいはい、
まあ、タイムスリップものの一番 その大きなテーマというのは、つまりタイムスリップすることによって例えば自分の、まあ、先祖を殺した場合にじゃあ自分はどうなんだというパラドックスが昔からあるんですね、はい、これを、
いわゆる時間改変をどうするかっていうところですね。
それは今までは周到にこうやっぱり避けて通るように物語を作るのが、うん、上等手段というか、それはなんだ、
はい、バックトゥーザフューチャー
いろんな作品において、小説においても踏襲されているやり方なんですが、うん、そこにちょっと一つのその新海さんの作家性というのを持ち込んでますね、
う
ん、
そうですね、そうですね。
だからこの今言ったそのスペクタクルとタイムスリップとそしてファンタジーと、うん、これをこう、ものすごく混在させている話で、はい、そこにみんなが共感している、まあ、ストーリー展開があると。
そうですね、
泣かせるというかね、うん、これがこの映画の特徴かなと思いますね。
さらにちょっと面白いなと思ったのが入れ替わりの部分で男女の入れ替わりともう一つ田舎と都会の対比が入れ替わりで、うん、前半まあコメディータッチでうまく描かれてるところも、
うん、
やっぱりこう面白さやテンポを加速してる装置になっててうまいなと思って見てたんですけ ど、うんうん、
まあ、入れ替わりもんで言うと筒井康隆さん原作のじゃないや、ごめんなさい、山中渉さんの児童文学の映画化で転校生っていう大林信彦さんの作品があったりとかですね、はい、さっきタイムスリップ本で言うと、筒井康隆さんの時をかける少女、2つとも実は大林信彦さんが監督してて、
ね、
80年代の尾道を舞台にした作品ですね、はい、私の名前が尾道、
三十郎、
自分の名前忘れちゃいけませんけど、はい、という意味で言うとそのある年代の人たちは当時の大林さんが追求したその ファンタジーを記憶をするんだけども、はい、あなたが言う世界系というのは大きな物語が持ち込まれてない、
うんうん、
2つとも
そうですね。
だからこれそこがこの新海さんの作家性の一つの特徴を立てるものかなとは思いましたね。
そうだと思います、うん、でもう一つは新海さんの作家性として、過去作でものすごく強く印象付けられてるのは男女がある意味こう結ばれるようで結ばれないでずっとすれ違っていく、うん、でいもういわーっと良くも悪くもですけど青臭い感じ、
うん、
でさらにもっと言ってしまうと男性にとってはすごい童貞臭い感じの作家性の方なんですよね、
うん、
である意味今作はそこを万人に受け入れられるように、
これ最後の話をしなきゃなんなくなるんですけど大丈夫ですか？
あ、そこはやめましょう。そこ最後どうかなどうかな、うん、ただそのこう青臭い感じを万人に受け入れられる程度まで、うん、うまくこう脱臭というか、うん、こう受け入れられるところまでチューニングされてるなっていうような印象ですね。
だから従来のファン、新海さんのファン、まあ、私は過去作は見てないですけども、はい、ファンからするとあれ、ひよったんじゃないの
という
ような評価になるのかもしれない
みたいですね。僕も正直そこまで思い入れあって見てたわけではないですけど、うん、熱烈なファンは新海さん変わっちゃったなっていう方々がたくさんおられるみたいですね。ただまあだからこそある意味新海さんもその殻をこう破ろうと試行錯誤しながら前作今作とこうどちらかというと開かれた方向にシフトしてきた感触がありますし、それをうまくやったプロデューサーさんがすごいなという気がしますね。
まあ、作品のこうぜぜひひについても多分そういうファンのコアなファンの方もそれが初めて、新海さんの作品を見る人も、はい、誰かとその作品を共有できる人と話をしたくなる作品であると、うん、つまりそれは良きにつけ悪しきにつけね、
うん、
先ほどのタイムスリップものとしての、彼が選んだストーリーに対する評価だとか、はい、あるいはその入れ替わった人の出会えるのか出会えないのかということの結末に対する評価だとか、うん、あるいはそのスペクタクルの彗星というものが、
ね、
先ほどあなたが申し、おっしゃったその世界系と言われるもののそもそも の, その大きな物語と、個人的なミニマムな話と の, その、うん同居に対する評価、
そうバランス、
ね、うん、これも出てくると思いますね、うん、つまり、ある意味、この映画を引っ張るお客さんを引っ張る一番の要素っていうのはその先ほどあなたおっしゃったその都会と田舎のとかこれの手札ということではなくて、うん、やっぱりそのスペクタクルでかなりこう強い見る側に対してそのイメージというかを植え付けるので、
うん、
そのことと結局その物語との、まあ、整合性とまで言わんけどもバランスは社会心理学的に私が研究しとる中で言うと、ぜひ見ていただいて、
うん
評価していただきたいですけれどもこのやり方が世界系と言われて今若い人たちに共感されているというのがどういうことなのかなということを非常に思う興味というかを持つような話やなと思ってますね、う
ん、はいはいはい。あとはまあ、細かくは一個も言いませんけれども、うん、やっぱりこう僕たち東日本大震災の、うん、まあ、ゴジラの時も言いましたけれども、うん、3.11 以降の世界を生きているものとして、うん、物語を見る時のマナーとか、うん、その感情の入り方として、うん、やっぱりその前と後で明らかに変わってますし、うん、なんかそれがこう受け入れられてたり、うん、これだけ受けてる理由になってるような気もしますね。
なるほどね。ここがこの今あなたが言った3.11をどうこう乗り越えて人が生きていくのかという問題を作品のこうテーマに出してくる作品ってものすごく多くてね、
はい、
でその中で僕はずっと 映画にせよそのいろんな番組テレビにせよなんですよ、うん、ある種その大会者の皆さんには申し訳ないんだけれども、うん、それを一つのこう材料に使っているところがあるのでそこはあの注意深く見なきゃならない、うん、つまりこの作品においてその一つのカタストロフというかね、大きな出来事が起こるんやけども、うん、そのことと、この物語とのその関連付けがうまくいってるのかどうかという評価、そうですね、うん、ここはちょっと私結論は今あえて言いませんけど、うん、そこはぜひ作品を見て判断していただきたいなと。
そうですね、うん、でそこの解釈も多分あの見る方とかその立場とかその状況によって少し変わってくるような気もしますし、
若い子たちは多分そこまでその彗星によって起こる大きな物語をあまり重く受け止めないかもしれないですね、うん、やっぱそれよりもその入れ替わった2人のある種のその、会えるのかどうかというところに軸を置くかもしれない、うん、
そうかもしれませんね、
うん、タイムスリップについても受け入れるのかもしれない、
ああなるほど
と思いました、うん、ここはあのちょっとあの私社会心理学的にひねくれた男なのでいろいろとこう注文つけたい人間なんですけど、
いやでもこれはあの映画としてその泣ける要素があるのもすごいよくできてるのもよくわかりますし、ただあのそういうのにあの乗れないからあのこう自分は違うなって思ってる方々にもどっかしらその引っかかるところとかあの関心を持たれるところがあるからこそのこの数字になってるような気がしますよね。
いや私ね、全然こうもしかしたら話題になってるかどうか分かんないですけどね、あの主人公の友達があのムーっていう雑誌を持ってるじゃないですか。
はいはい、それ分かります。
オカルト雑誌、
はいはい、
あの彼がずっと持ってるんですよ、うん、ムーを。それが気になってねほんで、このムーで記憶するのはやっぱり、サリン事件 の, あのオウム真理教ね、
はいはいはい、
あの当時その80年代に、ムーという雑誌が流行って、うん、そのアルマゲドンが起こるんではないかというようなことを、うん、メディアが煽って一部のメディアが煽って、はい、それで非常に頭のいい人たち、あの上流であるとか、うん、あの人たちねエリートなんですね、インテリなんですよね、
はい、
彼らがそのやっぱりこの社会の向き合うときにそういったオカルトを信じて、オウム真理教の浅田氏に帰依していくんですよ、うん、あの下が、まあ、従属していくというかね、はいはい、この現象のことを思い出しましたね。
な
ぜ彼はだけどあのこの作品ってそんな80年代の作品じゃ80年代を描いてるわけじゃないですよね。
そうですね、完全にあの、まあ、現代 の,、ね、の舞台設定ですけど、ただあのやはりそのモチーフになってる、うん、先ほどご紹介いただきましたあの転校生とか、うん、時をかける少女だとか、
それムーの時代なんですよ。
そうなんですよ、だからあの監督さんや作り手さん自体がその80年代のそういったものに対する距離感とかオマージュ。
新海さん若いですよね、彼
42、3ぐらいだったと思いますね。あ、
じゃあムーの時はまだ小学生か中学生か。
そうですね、
あのオウム真理教の時もね、
だから多分あの後追いで、うん、その憧れていった世代なのかもしれないですね。
だからその作品の一つのモチーフの中にあるそのある種のファンタジー性というか、うん、これはあのムーの雑誌がこう何ていうかな、ある種その支えておるというか、あのその登場人物の心の中にああいうそのアルマゲドン、それからあの彗星が近づいているというのね、はい、うん、終末論というかね、うん、そういったものをぼんやりとこうあのムーで知らしめているのかなという感じはありますね、全体のトーンとして。
確かにそれこそあの伊藤聖光さんのこう噂だけの世紀末がヒットしたのが89年ですし、うんうん、まあ、その80年代半ばから後半ぐらいの、うん、ある意味そのオウム真理教があの問題になる前のオカルトとか終末論がある程度牧歌的に受け入れられてた流れからの部分も何かしらちょっとテーマ的 的に
それは89年でしょ、
その89年ぐらい、
ね、今僕そう伊藤聖光ちょっと覚えてないんですけど、うん、
それ89年ですね。
もともとね、ノストラダムスの大予言っていう作品
が
ね、
懐かしいですね
後藤なんとかさん、後藤勉さんやったかな、
はいはい、
あの作品で、その作品というかあの、うん、1999の、はいはい、なんか7月にそのなんとか何がいいかどうだこうだっていう話ね、うん、あの本が大ベストセラーになってね、あれが 昭和40年代ですわ。
はあはあ、
昭和そうだな、50年、昭和40年代後半か50年ぐらいか、うん、50年ぐらいかな。70年代半ばか。うん、でその時一変、そのある種のその、まあ、異常な週末論ブームってなるんですね。土の子が出てくるわ、火箱が出てくるわ、ネシはいろんなところに登場するわね。でそれからしばらくして、10年ぐらい空けて、そのアルマゲドンかな、うん、そのムーンのブームで、そこに突き入ったカルト教団というのが出てくると、うん、だからある種の周期を持ってその、まあ、出てくるんだけども、今伊藤聖光氏が書いた本によると、やっぱりこうその90年代には出なかったというのかな、
う
ん、
末そうですね、そうですね。で、うん、どっちかというとそのまあどちらかというとやっぱりそのオウム真理教 あのテロが起こったのが95年ですし、
95年か、
はい、で そこら辺りで逆にあの社会問題化してデリケートな感じになっていってたような気がしますね、うん、
だから
その
事件としては95年だけれども、うん、アルマゲドンで若いインテリの人たちをこう取り込んでいったのは80年代後半
ぐらいです ねちょうど。
それがその、うん、ある種のまあムーという雑誌も含めて、終末論とある種のオカルトブームというか、はい、でしかも頭のいい人たちがそこにこう、
そうですね、
帰依していく傾向があったという、うん、あのある種の方に人的こう不安、心的な不安が社会の若い人たちに蔓延してたと、うん、それはなんか戦争が起こるとかじゃなくて将来不安とか、うん、自分たちの居場所がないとか、そういったことから起こってきたことかもしれないですね。
でもあのそのあたりって結構その若者にとってはあの世代を超えて多分テーマとしてやっぱり受け継がれている部分でもあるような気がしますし、それがあの作品の中でも入ってる部分があるかもしれませんね、
う
ん、
じゃあ君の名は何なんだということなんですね、うんうん、今ムーを片手にそのオカルトや終末論を語る若者っていうのはいないですよね。
うん、よっぽど変わった人しか、
うん、しかもそのどちらかというと若い人たちはそういった昔の、ことをもう斜に構えて笑って、うん、ネタとして見ているんじゃないですかね。
そう、普通の人はそうでしょうね、う
ん、だから今はそういう意味では世界はそれこそ世界系の話じゃないけど、うん、世界は非常に緊張感をはらんだ、うん、まあ、ある種の国家間のパワーゲームの、はい、すれすれのところまで来て、うん、いつなんかどっかで何かしらの戦争が起こっても仕方がないというような状況があると にもかかわらず日本の若い人たちは実は終末論をさほど今持ってなくて、うん、逆にその映画をこの映画はそのあたりのどういうかな、複雑なその若い人の心に終末論的な切り口も交えながら恋愛の話を語っているというか、
うん、確かにそうかもしれませんね、うん、
でその終末論に関してはある種のトリッキーな決着のつけ方をしているというね、
うん、まあこれぐらいにしときましょうね、多分
まだまだこのオウム真理教に関しては私実は年齢がですね、上優と誕生日がね
おっと
何日かしか違わないんですよ。でだからそのあの年代になり得たというかね、
うん、
かそういう世代なんですね。だからそういう意味ではあの頃の雰囲気非常によく覚えてますし、
なるほど、
ただ僕は、その終末論で人が空中に浮くというようなことを信じなかったんですけど、
はいはいはいはい、
ものすごい頭の人たちが信じたという状況ね、うん、これを今思い出しますね。
そうですね、でいろいろ多分年代とかその一個一個のディテールについてもきっと奥深く話せる部分がありますし、
この映画ね、
そうそうそう、うん、でこの映画君の名はですけれども、うん、もう、物語の骨格の中でもいくつも先ほどご紹介いただいた通り、関心を持っていただけるものが恋愛要素以外にもたくさんあるので、うん、おそらくどこかのニュアンスで誰かと語り合いたくなるのは間違いない映画かなという気がしますね。だから
私の年代はムーで引っかかってる
なるほど、
やたらの何回かムーが出てきたので
確かにそうですね、
だからそれは、作り手の仕掛けにはまっちゃってるかもしれないですね、
うん、
僕
は。 それこそ、時をかける少女なんかを、うん、歓喜させるところなんかも、
これも意識を、まあ、本人がその 見た見ないにかかわらず意識をしているのは間違いないかなという気がしますね。あの転校生と時かけが、世代は違えどこの映画のモチーフを支える重要なというか構造的なテーマを持って新海さんの影響を与えたなという気はしますね。
はい、でぜひ見た後にもし録音が、できてる方やホームページ上で見れる方は録音聞いていただけるとまた
この放送
そういうことです。
いや聞かなくていいですよ社会心理学的には。
いやいやいやいや、
もう言いっぱなしでお願いしたい。
いやいやいや、
学者としてはね。
なんてだって日本有数の研究家さんですからね。
いや、あなたがそれ言うだけで私自身は決してそうには思ってないですから。
いやいや、もう皆さんがそう言っておられますので。
誰が言ってましたかそんなこと。
いや、いろんなところから聞きますよ。もうだからこそ今日
お迎えします。二度とラジオには出ないとしましょう私。
そうですか、残念。いやでも同じ似たようなテーマの時はぜひまたお呼び立てしたいと思いますので、
お声かけいただければ、時間が合えば、
はい、よろしくお願いします。
参りましょう。
ちなみにもう一度お伝えしておきますけれども、うん、舞鶴では八千代館さんで10月の7日の金曜日から公開が控えております。言及し忘れてましたけど、アニメの絵としてもとっても素晴らしい絵がたくさんありますので、ぜひとも大画面の映画館で見ていただきたいなっていう作品であるのも間違いないと思っておりますので、ぜひ10月7日の金曜日以降、舞鶴八千代館さんに足を運んでいただけたら嬉しいなと思っております。
終わりですか、ここで。